キコミックス京都水曜日、月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの小金幸子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も楽和会丸田町病院からゲストの方をお迎えしております。こちらの方にお越しいただきました。自己紹介お願いします。
ご紹介ありがとうございます。楽和会丸田町病院救急総合診療科の井田学と申します。本日はよろしくお願いします。
井田先生よろしくお願いいたします。お願いします。はい、救急総合診療科の先生だ。お忙しいんでしょうね、きっとね。
そうですね、特に最近は忙しくなってきました ね、はい、ね、
インフルエンザもね増えてきましたものね。
はい、皆さん感染には注意くださいね。はい、
ありがとうございます。本当気をつけたいと思います。はい、さあ、そして今日はクリスマスということで、ね、年末になりますので、今日はそういったお話を伺いたいと思います。の年末の強い味方、二日酔い対策、効果的な食べ物とはというテーマでお話しいただけるということですよね。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、まず二日酔いなんですけれども、はい、そもそもどうして二日酔いっていうのが起こるんですか？
ありがとうございます。二日酔いは体内でアルコールが分解される過程で出るアセトアルデヒドという物質が原因というふうに言われています。
はい、
このアセトアルデヒド、これにはですね、実は毒性があって、頭痛や吐き気、体のだるさなどを引き起こすと言われています。またアルコールを飲まれた時に、皆さんもしかしたらご経験あるかもしれないですけれども、脱水症状であったり低血糖も起こったりしていて、これが体のだるさとも関係しているとも言われているんですよね。
そうなんですね。アセトアルデヒド、ひょっとしたらちょっと耳にしたことがあるかもしれないんですけど、
そうですよね。
はい、でも意識はしたことがなかったですけど、はい、これが毒性があるんですね。
そうなんです。
そう、二日酔い、私も昔ですけど二日酔いになったことありますけど、はい、いや本当に辛いんですよね。
翌朝とかなかなか起きれなかったりとか、はい、会社に行く前に結構気だるさを感じて動けないっていう方も多いですからね。
やっぱり頭が痛いとか、ちょっとこう吐き気がするっていうのは本当にしんどいですもんね。
おっしゃる通りです。
はい、じゃあこの辛い二日酔いなんですけれども、これに効果的な何か食べ物みたいなのはあったら教えていただきたいんですけど。
わかりました。二日酔いに効果的な食べ物としては、いくつかこう研究がなされていて、はい、そこで報告されているもの中でも身近に手に入れやすいものをちょっと今日はご紹介できればなと思っています。
お願いします。
はい、まずはですね、果物ですね。女性の方とか皆さんお好きかもしれないですけど、果物の梨や柿は、はい、アルコールの分解に必要な酵素の効果を高めつつ、アルコールは肝臓で分解されるんですけど、その分解も助けてくれるような果物になってるんですよね。はい、でこの果物を食べることで二日酔いの症状が和らいだなんていう報告があります。
そうなんですね。
そうなんです。まあ、それ以外の果物にもですね、同じような効果がある。はい、例えばマンゴーとかも体にはいいと言われているんですけど、なかなか効果で手に入りにくかったりとかもしますので、
ちょっと、
はい、今日は比較的手に入りやすいものをご紹介しました。あとはですね、はい、通年ちょっとあの果物ではないんですけれども、生姜であったりとか、はい、蜂蜜っていったものもアルコールの分解を助けてくれるんじゃないかなって言われています。特に蜂蜜甘いですよね。
はい、
あの甘み、果糖という糖の一種が含まれていてですね、
はい、
先ほど申し上げた通り、アルコールを飲むとちょっとこう血糖値が低くなったりする方いらっしゃるので、その低血糖を防ぐっていうところでも蜂蜜はいいかもしれないと思います。
あ、そうなんですか。はい、なんかものすごい意外でした。
意外ですよね。
はい、なんかお酒と蜂蜜、全然なんか相対するところにありそうな、そんな食べ物ですけど、いいんですね。
そうなんです。なんかホットレモンティーとかって、ホットレモンとか、あと蜂蜜入りのレモンティーとかって、はい、よく自動販売機とかにもあると思うんですけど、
ありますね、
ああいうのいいかもしれないですね。比較的手に入れやすいですし、体も温まって二日酔いにもなって、
あー、いいんですね。
この忘年会シーズンにはちょっと皆さんの健康を手助けするアイテムかもしれないですね。
あ、そうなんですね。あ、でもそう考えると本当に手軽ですね。
そうなんですよ。
なんかこうなんて言うんですか、蜂蜜もなんか なんとかの花の蜂蜜じゃないとダメとかそういうのだと大変ですけど、はい、大丈夫なんですね、
はい、お近くに売ってらっしゃるような、売っておられるようなもので全然大丈夫かなと思いますので、よかったらまた試してみてもらえると嬉しいです、
はい、ちょっと一度やってみたいですねそしてうちは夫がものすごい飲むの で,
で、
はい、ちょっと蜂蜜、はい、紅茶をちょっと飲んでみたらって
ぜひ
進めてみようと思います、
はい、おすすめしてください、
はい、ありがとうございます。で二日酔い対策としては、はい、それが効果的ということなんですけど、まずこうならないように、はい、
予防ですね、
予防で、はい、っていうのは何かありますか。
そうですね、まあ、予防としてはいろいろあるかなと思う。一つはですね、
はい、
そうですね、まあお酒が回らないようにするっていうのがすごい大事かなと思っていて、お酒の代謝を促すような食べ物をあらかじめ食べとくといいかなと思います、
は
い、
あ、そうなんですね。
実際にですね、はい、ちょっとご飯を食べてからお酒を飲む方がお酒は回りにくいというふうに言われているので、飲み会に行く前とかにちょっとお腹に、はい、少し腹持ちのするものを入れておくといいかもしれないですね。
そうなんですね。へえ、じゃあお酒を飲む前にはちょっと何かお腹の中に物を入れておく、
はい
はい、その他にも飲む前とか飲んだ後に何か具体的にしたらいいことってありますか。
そうですね、飲む前にこれっていったものはないかもしれないんですけども、飲む前にしとくこととしては、
あ、はい、準備ですね。
そうです、
はい、
お酒を飲んだ後のことを考えていただきたいんですけど、
はあ、
なかなか酔いが回ってる状況では、こう先ほど申し上げた準備とかって大変ですよね。蜂蜜入りの、
あ、そうですね
お生姜とかね、
ベロベロになってる時に蜂蜜入り紅茶とかちょっと難しいですよね。
難しいですよね、はい、あとはそう、寝る前に脱水にならないようにお水とか、お茶とかそういうのを飲むのであっても、なかなか酔っ払った状況で帰ってしまうと準備が難しいですよね、
はい、
だからそういう飲み会に行く前、お食事に行く前には事前に、ペットボトルのお水買っておくでもいいですし、はい、お家に準備しておくでもいいですし、そういう対応をしてみるのは少し、一ついい案かもしれないですよね。
なるほど、一からね、何かこう用意するのは大変ですけど、はい、いつでも飲めるようにっていうのをしておくと、帰ってきてね、少々酔っていても
そうなんです
っていうことですね、はい、
もちろん準備してくださる奥様とかいらっしゃったらそれが一番だと思うんですけどね
あ、甘えちゃダメだよ
あ、ダメですか失礼しました、
ね、はい、なのでちょっとそうやって用意しておくとか、日頃からそういう備えも大事かもしれないです ね、
そうですね、
置いておくこともね、
やっぱ意識しておく、酔いすぎないように、意識しておくっていうのはもちろん大事ですけど、仮に飲んでしまった時にも、はい、ちょっとでも症状を抑えられるような工夫は普段から取り入れておく方がいいと思います。
じゃあ朝起きてから飲むのではなくて寝る前にもう飲んでおくということですね。
そうですね、朝起きてからっていうのがちょうどそのアルコールが分解されて出る先ほどの毒性物質のアセトアルデヒドが結構体に溜まっちゃってるので、多分症状としては朝起きた時の頭痛とかすごい強いと思うんですよね。だったら寝る前に飲んどく方が体も動かしやすいですし、脱水の症状もなくなるので、朝起きての症状が楽になるんじゃないかなと思います。
そうなんですね、はい、じゃあ怒ってからではなくて、やっぱり
怒る前に
前にですね予防ですね。あ、そうか、だから寝る前にぜひ水分取る、
そうですね、
ということですね。でその時には蜂蜜入り生姜とかもいいとか、
そうですね、あくまで報告ですので、皆さんが普段の生活で取り入れやすいものを取ってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。
わかりました、無理せずですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあお酒を今度飲む時なんですけども、はい、よくお酒だけ飲んじゃあんまりいけないよみたいなことを言われたりしますけど、おつまみでこれはおすすめみたいなものはありますか。
ありますよ、一つはですね、枝豆とか豆類ですよね、はいいかなって言われてて、でその背景としては、
はい、
豆類にはですね、お酒の代謝を助けるビタミンっていうのがあるんですけど、そのビタミン、はい、B1 っていうビタミンがすごく豊富に含まれているんです。
へ
ー、なのでアルコール、お酒を代謝するときにこのビタミン B1 があると、どんどん代謝できるので、 おつまみとして枝豆を取るっていうのは一ついい案かなと。他にはですね、
はい、
まあ、豆腐とかの大豆製品、アミノ酸がたくさん含まれてますけど、はい、ああいうものも肝臓の働きをサポートしてくれるので、はい、おすすめですね。
へえ、お豆腐もいいんですね。
お豆腐もいいです。なんでお通しとか あとはお野菜と、はい、最初の突き出しで出てくるようなものは、
はいはい、
やっぱりそういうところもちょっと意識されてるのかなと実は思ったりしてます。
そうなんですね。もうお通しいらないとかじゃなくて
やっぱりいきなり油物じゃなくて、ベジファーストって、まあ、今回の意味とは違いますけど、はい、ああいうベジファーストで野菜とか最初に食べるっていうのは血糖値が上がる以外にもお酒が回らないようにする工夫も凝らされてるかもしれないですね。
あ、そうなんですねそっか。じゃあやっぱりお酒を、ね、飲まれる方もちょっとお腹膨れちゃったらお酒が飲めないじゃなくって、まずはちょっとそういったものを先にお腹に入れていただくっていうのが大事っていうことなんですね。
かなと思います。あとは、まあ、ミネラルが豊富なものを取るっていうのも一つ大事かなと思ってまして、
はい、
アルコールを飲むと飲んだ分、まあ、水分を取ってるような気持ちにはなるんですけど、はい、意外とおしっことして出てしまうので、体の中、まあ、脱水になるのと同時におしっこにはたくさんミネラル、体の中にあったミネラルがおしっことしてこう出てしまうので、体の中のミネラルバランスが崩れたりするんですよね、
はい、
なのでそういう出てしまったミネラルを補充するっていう意味で野菜とか、あとは海藻類とか、そういうわかめとかね、なんかお野菜に入ってたりすることあるかなと思うんですけど、はい、ああいうものを取るっていうのもすごく大事だと思います。
そうなんですね。よく昔から言われているのだと、二日酔いには松の実がいいっていうとか、はい、あとお味噌汁がいいとか、わかめのお味噌汁とか、あとなんだろう、しじみのお味噌汁がいいとか言われますけどそういうのも理にはかなっているわけですか？
おっしゃる通りで、松の実とかああいう植物由来のものっていうのはもうたくさん報告があるんです。で、先ほど申し上げた通り、まあ蜂蜜とかとちょっと似ているんですけど、
はい、
肝臓のアルコールを分解するっていうところを助けたりとか、そういうのがいくつも研究で報告されているので、松の実はすごく理にかなっていると思います。
松の実がいいんですね。
先人の知恵ですよね。それ以外にもいくつもあるんですけど、はい、ただ日常的にこう松の実を食べる習慣とかって我々日本人はそんなにないかなと、
ね、
思うので、はい、今回取り上げなかったっていう感じです。
あ、そうなんですね。
あとはしじみの お味噌汁とか、
はい、
ああいうお味噌汁はやっぱり塩分も含まれてますし水分も取れて、アルコールを飲んだ後とかってやっぱり脱水になってしまったりとか、はい、先ほど言った塩分もミネラルの一種ですけれども、
はい、
のバランスが乱れたりするので、そういうところを補うっていう点ではすごいお味噌汁っていうのは理にかなってていると思います。
そうなんですね。じゃあやっぱりいいことはいいわけですね。
いいと思います。
あ、なるほど、はい、日頃それでやってらっしゃる方も続けてもらって大丈夫ということですね。
おしゃれですね、
はい、じゃあこの二日酔いにならないため、今ね予防にもいろいろ伺ったんですけれども、その他にも何かできるような対策みたいなのはありますか？
そうですね、やはりこういかに飲みすぎないか酔いすぎないかっていうところを意識するのが何にも変えて一番大切かなとは思います。
一番難しそうですね。
難しいですね、
はい、
元も子もないことを言っているかもしれませんが、まあ、やっぱり酔いすぎてしまうと次の日しんどいですし、社会人の方は大変ですので、
はい、
まあ、今まで申し上げてきたことにはなりますが、アルコールを飲む前にはちょっとお食事を食べて少しお腹に何かを入れてから飲むようにしたりとか、
はい、
あとは飲みすぎたことの考えてあらかじめ準備しておくとか、そういった一つ一つの工夫を重ねることが大事になってくるんじゃないかなと思います。
そうなんですね。やっぱりちょっと自分のことを知るのもじゃあ大事ですね。どれぐらいでっていうのとか、
ね、
酔っちゃいとか、
そうですね、はい、
ここを過ぎると二日酔いになるとかっていうところでちょっと控えられるようにということですよね。
おっしゃる通りです。
うわ、ちょっと皆さん耳が痛くでなられた方もあるかもしれないですけど、うん、やっぱり体のためですもんね。
そうですね、まあ、でもやっぱりせっかくの年末でね、忘年会とか楽しめる場を楽しまないのはもったいないかなと思いますので、ちょっと頭の片隅に置いておいてもらって、できることから取り入れてもらったらいいんじゃないかなと 思います。
ありがとうございます。すごくわかりやすかったですし、す、はい、参考にさせていただきたいと思います、はいはい、今日はお話聞かせていただいてありがとうございました。お話聞かせていただきましたのは楽和会丸田町病院救急総合診療科の井田学先生でした。井田先生ありがとうございました。いかがでしたか。このコーナーは放送終了後ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都ウェブサイトの今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、今年も1年ありがとうございました。来年そして来月もどうぞお楽しみに。